ゆめきとみな 100%。 イエーイ。
さあ、この時間は映画まなみ 100% 監督川北ゆめきさん、舞鶴出身音楽家の大月みなさんのお二人をお迎えして5週にわたってお届けするトークコーナー、進行は私 FM 舞鶴パーソナリティ瀬野です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日このコーナーは最終回、5回にわたって映画まなみ 100% に至る、もう いろいろですね、先週まで、
はい、
お話伺って心に残るお話あったんですが、私あともう一つだけお聞きしたいなと思ってたのが、
はい、
オラキオさんが出演なさって、
はい、
それが大正部の顧問の先生ということで、そのあたりを監督から、
はい、
お話いただきたいと思います。お願いします。
はい、そう、まあ、顧問三橋先生は、はい、実際あの三橋、下の名前なんだったっけな、忘れちゃった、はい、三橋先生っていう、はい、僕の高校の時の、
はいはい、
本名なんですけど、はい、実名で、まあ、でも実際そのなんか四字熟語みたいなことを言ってたかっていうと、
はい、
四字熟語は言ってなかったんですけど、
はい、
部活終わりとか、なんかあの僕がやらかした時とかはもうすごいありがたい言葉をいっぱいたくさん、そうなんですよ、ありがたい言葉が出てくる先生で、はい、そうっていうのがあって、でなんかもうちょっとつらつら長すぎるから、まあ、なんかまとめたいって話を今岡さんとかにしたら、
はい、
で四字熟語になったんだっけな、確か、だっけ、
ただ
僕が四字熟語にしてくださいって言ったんだっけ、なんか
そっか、
そう、あ、そうだと、でも四字熟語にするっていうような人でお願いしますって言ったんだ、はい、でそしたらあの今岡さんがいい感じの四字熟語をこう並べてくださって、
はい、
っていう感じですね。でもそのうん、はい、って感じですね。
実際にいた先生を脚本家の今岡さんが魅力的に描かれた、
はい、
そういう人物なんですね。
はい、本当にオラキオさんもすごくハマってて、
ぴったりやった
の。いろんな人にオラキオさんよかったっていう感想が上がってるのがすごい嬉しいですね。
はい、やっぱりじゃあそこもこれから見る方にも、
いや、そうなんですよ、
ぜひ注目していただきたいですね。はい、ありがとうございます。それでは今回は、ね、もう本当に最終回名残惜しいですが、お二人から映画をご覧になるあなたと、そして舞鶴の皆さん、今ラジオをお聞きのあなたへのメッセージ中心に、ね、お聞きいただきたいと思います。ということでここからは、ね、みなちゃんと監督のお二人でよろしくお願いします。
よろしくお願いします。急に元気になってきた。
お願いします。
どうしようかね。でも、うん、映画を見てくれるあなたへみたいな感じでね。そう、うん、あ、でもそれで言うとさっきのやっぱオラキオさんの四字熟語で、無用の用っていう言葉を今岡さんが入れてくれて、うん、一見意味のないように思えるものが実はすごく意味のあるものだったりするっていうことで、でなんかやっぱこの映画自体が、こう人の出会いとか別れとか、あとなんだろう、アルバイトができるとかできないとか、好きなものがとか、
うん、
なんか誰もが通るような、本当に普遍的な出来事経験とか、それをやっぱ主人公のというか、まあ僕川北ゆめき含めた主人公とかはやっぱそういうものに対してあんまりくだらないとかずっと思ってちょっと見下していた部分もあったんですけども、やっぱりこういろいろ振り返ってみるとそういったものがすごく意味のあるものだったなと思ったりするし、やっぱその映画を通して主人公がねそういうのを肯定できるようになりたいなったかどうかはちょっと映画を見てもらってって感じなんですけども、はい、ようになったらそんな思いを込めて映画を作りました。
うん、すごい無用のようっていうのもすごいなんか深いですね。
うん、そうなんですよ、
確かに
これはなんか誰もがそして通ると、うん、なんか私 今のお話と今までの4週聞きながら、なんとなくこのチラシ見てた時には現役世代というんですか、あの10代の子たちが見るといいのかなと、ね、一瞬思って、うん、まあ、そう思い込んでたんですけど、実はやっぱり一度は高校生だったり10代だったりする、うん、ね、私なんかもそうですが、うん、半世紀生きた人にも心に刺さる素敵な映画ですね、うん、どうでしょうね、本当に昭和の高校生にドンピシャかもしれないですよ ね、 本当にね、私とあなたじゃない、うん、僕と君ですねこれは、うんうん、そうですよね、皆さんどうでしょう、みなちゃんの方からは。
はい、そうですね、まず今日こうやって放送させてもらってるのが FM 舞鶴じゃないですか、
はい、
だから私はそれを舞鶴で生まれ育っていて、はい、でこうやって今日監督がまず舞鶴に来てくれてっていうのも、はい、なんかそうで瀬野さんとこうやって3人で話せるっていうのも嬉しくて、うん、
はい、
そうでこのなんていうかこの舞鶴の空気感みたいなのが多分どこか自分の音楽にも残っとる気がするんですよね、
はい、
だから、うん、なんかそういうその全部の自分の人生のつながりもその川北ゆめき監督のなんていうんだろう人生とつながる瞬間みたいなのがあって一緒にものを作れたっていうのがまず嬉しくて、それが話せたらいいなって思っていて、
はい、
そんな奇跡の中で生まれた作品をなんかいろんな人に目撃してもらいたいなって思いがあったりもします。
見たいですね、
で本当いろんな感想ももらってて、はい、なんか多分見る人によって全然そのなんだろう思うところが違ったりとか、
はい、
なんか人生観恋愛観みたいなのがすごい自分の中で浮き彫りになるんじゃないかなって思うんですよね、見る人にとって、はい、そういうのも含めてなんか楽しんで見てもらえたらいいんじゃないかなって思ったりもしてます。
ありがとうございます。っていうことはこの映画作品の中で流れる音楽だとかみなちゃんが担当した部分はもしかすると舞鶴を感じるところも
あるかもしれない
んです、
あるかもしれないし、なんかなんだろうな、本当だから人と人が出会わないとものってやっぱ映画とか作れないと思うんですけど、それがこうやって出会う中で、まあ、他にももちろんすごいたくさんの方に助けてもらって作ったけど、それ人生全部とかの出会った人とかも多分含まれてこの物語になっていて、だからそれをもっと巻き込みたいみたいなのがやっぱ
もう映画の中だけでなくて、それを見る人さらにその見た人同士もつながるような、
いやもう本当に思います。なんかそれがやっぱ、ね、創作っていうもんがいろんなつながりをくれるってことなんかなって思ってて、
なんか聞いていて、あ、私も本当にあの今日こんな出会いをすることができて奇跡ですよね。
ありがとうございます。
本当に奇跡ですよね。私川北監督とも今日初めてお会いしたのに、みなちゃんとのつながりから、ね、いろいろ伺ってて、なんか本当に、
はい、
もうなんか自分まで映画出てもいないくせに700%の一員みたいな気持ちでお話聞いてしまいました。いや嬉しいです
ね、本当にそう思ってもらえて嬉しい、ね、
でもあれ見てもらった後だとなんかあの初めて会った気がしないって言われるのはすごい良い、
そうですよね、
もう自己紹介
をそうマブ、はい、
そうね、
自分がもしかして映画の中にいるっていう風に思えたりしながら見てたら自分まで入ってたり、自分の中でそれぞれの君や僕に、ね、君や僕になって、君や僕、あれ私今何て言いました、ね、君や僕って両方一緒ですよね、君も僕もあの映画、ね、私もなんか、うん、自分ごとみたいにしてなんか見てしまうかもしれませんが、でも本当にあの4週5週ですね、今日まで渡って本当に何でしょう、冬の舞鶴、実は今日は外降ったり止んだりでしぐれたり雪、ね、降ってるのに、実はスタジオで私はこんなにスタジオがホットなのは初めてなぐらいですね、暖かな
時間、
その冬ってやっぱり暖かいんだと思いながら過ごしておりました、ね、こちらのコーナーというわけで、本日は最終回、映画監督の川北ゆめきさん、そして舞鶴出身音楽家の大月みなさんをお招きして、まなみ 100% こちらの映画、ね、ご紹介してまいりましたが、じゃあこのまま気持ちよく、実はあ、そうですね、みなちゃんが演奏してくれてるっていうのを言うのを忘れてました。今回はもうスペシャルです、 なのでこのままいい音色を聞きながらお別れしたいと思います。もう5回、はい、本当にたくさん、ね、2人のお話聞くことができて本当に楽しかったです。ありがとうございました。
ありがとうございました。